皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトーク、つまりお茶飲み話を楽しむポッドキャストの番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
マーマと
ウエストでーす。
はい、今日は、配信日2018年3月20日ですか、第312回ということで今日もお届けしていきたいと思います。この時期って何ですか、健康診断とか結構会社でやる時期なんですかね。
ああ、そうですか。
まあ、やってましたよ、うちも。
なんか
3月にやるんですか。
うん、なんか周りね結構聞くんですよね、で私んとこもそうなんですけども、馬間さんはいつ頃なんですか。
僕はまあ5月に受けましたけどね、
うんうん、
そういうサイクルになっちゃうのかもしれないですね。入社した時の月というか。でもね、
でも全社一斉にやったりしないの。な
んか全社一斉に、いやどうなのかな、今はちょっとよく分かってないけど、
うん、
前職はね、うん、もうね5月か6月の2ヶ月くらいの間に行ける日をみんなで予約して、
うん、
一斉に受ける感じでしたね。
あ、そうなんだ。ちょっとじゃあ会社によって、いや俺大体この辺なのかなって思ってたんですけど、そういうわけでもないんだね。
まあでも3月4月じゃないですかね、
うん、まあ春からね、ゴールデンウィーク前とかそんなもんかなと思いますけれども、まあ私ね、まあ収録日3月14日なんですけれども、まあ今日だったわけですよ、
うん、あ、なるほど。
うん、で、まあ、毎年ね、めんどくさいな、と思いながら。
あれ、バリウムでしたっけ？
あ、いや、
バリウム34からでしょ？
そう、それはまだやってない。標準のやつにはついてこなくて。
あ、そうなんだ。
そう、なんだ。眼検診とかは、別に自分でさ、申し込みしなきゃいけないんで。
は
い、うん、そう。で、それとは違うの、なんか、ベーシックな、なんちゅうの、本当にベーシックな健康診断。まあ、ただ採血とか X 線でレントゲン撮るとかさ、なんかそういう。
うち採血ないわ。
あ、そう。あ、そういうのもあるんだ。私なんか、なんだろうね、その会社によって違う感じ。骨密
度みたいなやつは。
いや、うちは、会社の中にほら診療所があってそこで受けるから。
なるほど。
なんかどっかに行ってとかじゃないんだよね。だから血液検査も特なく。もうなんか健康診断というか、なんか、体力測定じゃないけど。なんかもう本当に、そんな感じよ。
へぇー。
まぁ、X 線はあるけど。
レントゲンの車が来たりとかしてるんですけどね。
僕、前29で、あれ撮ったけどね、バリウムね。
あ、ほんと。
あ、そう。バリウムね。
いろいろある。
うん。はい。まぁ、で、何ですか、まぁ、大体気になるのが体重、とかね、最近気になるじゃないですか。でもね、去年と変わってなくて、個人的にはね、良かったんですけども、お二人とかってどうですか？
増減を繰り返してるけど。
増減？増収増益みたいな。
増収増益はあんまよく、
去年はね、うん、去年は結構増えちゃったのよ。増えて、今年は、もう身長から割り出された標準体重、ど真ん中でしたね。
ああ、それはじゃあ、いいんだね。まあ、バランス良いということで。
なんとかね。
うん。馬場さん、なんか、
血圧ですかね。
気になるところ。ああ、血圧ね。でもさ、その辺って何を気をつけたら、体重とかはさ、なんか、ちょっと運動しようとかって、なるけど、
うん
まあね、血圧って何気をつけたらいいんだろうって、結構困らないですか。
元々高血圧だったから、
うん、
20代の時から。
ほう。
なるほど。
多分そうするとね、上がる一方なんでしょうね。
ああ。
なんでちょっと高めですねって言われて。まあもちろん、なんか治療しなきゃいけないような高さじゃないんですけど、
うん、
今の年の割には高いですよねっていうことになってて。
なるほど。
なるほどね。
うん。
まああれですよね、なんか、一番やっぱり聞いてくるのは日常の食生活みたいなね、よく言われるんで。
そうそう。
ね。
まあそうだね。
うん。そう言われますよね。あとストレスとかね。
うん。いやもうでもそれをね、如実に、なんかそれが分かったなっていうのがあって、4年ぐらい前に、僕は中国に会社で出張した期間が2週間ぐらいあってね。で、それが、ちょうどね、2月の終わりから3月の第2週ぐらいまで2週間だったんですよ。
うん、
で、帰ってきてから健康診断で、中国にいる間ってもうマジでね、もうこってりとしたね、食べ物が多くてですね、
まあ、中華料理はそういうもんですから。
で、もうすげえ体重とか気にしてたんですよね。帰ってきてから健康診断。で、まあ、ただ体重はそんなに増えてはなかったんだけど、後で分かったその採血をして分かるコレステロール値とか中性脂肪とか ね、うん、そう。あれがね、半端なく跳ね上がってて。もうマジでそのね、直前の2週間とかでもだいぶ違うんだなと思って。
ああ、そらそうね、うん。それはそうかも。
まあなのでね、まあそういうのの積み重ねでなんか血管がこう傷ついたりボロボロになっていくんだなみたいなのをね、ちょっと数字でこう、こんなに変わるんだっていうのをね、ちょっと経験したんで。まあ、それからはね、健康診断の前はできるだけそういう濃いものを食べないようにしてる。
悪あがきだけどね。完全
に9時以降食べないとかいろいろありますよね。
そうね。そういう制約は。
検査するときは大体ね、9時以降食べちゃダメとか、なんかいろいろあります、うん。あとエコーをやるときとかね。
うん。
あります。
まあ、ちょっとあれですね、何の、なんだろう、結論もない話なんですけども、ちょっとこういう健康診断とかそういうおっさんの話がまた増えてきたなーってちょっと思っちゃいました。
若い話しよう、若い話、はい。
ということでね、若い話があるかもしれないので、ちょっとお便りの方を拾っていきたいと思いますけれども。
はい。
はい。2通来ております。まず1通目が、原田さんから。タイトル、三重県というタイトルですね。ありがとうございます。で、内容です。働き方改革から遠く離れた原田より、改革の真っ只中におられる三人さん、お元気でしょうかということで、おはようございます。はい、そして、グリーンティーさん、足は良くなられました？駆け上がりの台にもなっている、あの場所。かっこ見たことがないのは残念です。を軽々登るのはグリーンティーだけと、二人から言われていた人が足を踏み外すなんて。でも一方で、昔のブログで運動はするのも、見るのも嫌い。スポーツは興味がないと載せておられました。かっこ、奥様と携帯に感謝ですね、と。以前テレビで民泊を特集していまして、不動産屋の話では三重県は民泊の穴場のようです。三重県自体優れた観光地を持っている。関西や中部地区にも近く交通機関が良く、これ阿呉湾だかな。阿呉湾に洒落た別荘が並んでいましたが、今は空き別荘が多いらしく、インスタ映えのする景色が点在していました。そこが不動産屋さんの狙いみたいで、はい。そして、第310回配信で珍しく下ネタという言葉が、過去内容ではなく連呼しているのに驚くとともに笑ってしまいました。あれですよね、我々の会話の話をちょっとした時ですね。
お便りいただい
た。お便りからね、
うん。
で、そのリスナーさん、高校の時からずっと続いている友達なんですね。羨ましいですとメールしただけなのに、下ネタという言葉に発展すると、びっくりされたことでしょう。かっこ笑い。
そうですね。
はい。また長くなって
しまいました。下ネタっていう言葉なかったですからね。
うん。全くなかったね。
うん。安心して聞けますみたいな言葉があったんで、
そうね。
うちはそういう下ネタとか話さないもんねっていうところから、うん、なんかね、ボロボロと下ネタを連呼するようになりました。
結局、下ネタの話になってますからね。
そうそうそう。下ネタというワードに対しての話なんですよ。
そうそう。
まあ、そのワード自体も出ることがね、珍しいというのは、
そう、
ね。いうところだと思いますけれども。はい。まあ、駆け上がり坂ですか。
そうですよ。
確かにね。
噂の。あれを駆け上がれるのは唯一グリーンティーだけなのに。もうそんなグリーンティーがですよ、足をくじいたなんで、我々からしたらもう、工房も筆の誤りですよ、もはや。
いやでもね、
葉っぱの川流れですよ、もう。
そうね。いや、ちょっとショックだね、そこはね。ただ、なんだ、気持ちは駆け上がれるよ。
それ、だからもうその発言がおっさんなんですよ、だからもう。
まあね。
気持ちはとか言っちゃダメよ。
まあ、オフィシャル通りでございます。まあ、またちょっと駆け上がり坂、懐かしいんで、ちょっとまた行ってみたいですね。久しぶりにね。
ね。
うん。
みたいですね。
はい。で、まあ、民泊の話ということで、まあ、三重県はね、民泊って、中のとあんまりこう縁がないようには思ってましたけども、意外とね、うん、そういうところを狙ってきてるということはあるそうですね。まあこれ初めて
知ったんで。でも確かに伊勢神宮とかの近くに民泊で泊まるのは外国人からしたらありなんじゃない？全然。
まあそうだね。
うん。スペインの人とかね、いいんじゃないの？
高級ホテルがあんまりないイメージなので、あんまり高い、ま、ね、高いビルが少ないから。
うん。
そうすると、やっぱ民泊っていうか、空き家が多そうだよなって思いましたね。
山多いしね。
そう、山も多いし。
まあ、そうだね。
人口はさ、どっちかというと若い人ってこう、名古屋とか出てっちゃうじゃないですか。
名古屋、大阪に出るからね、
うん、そうそう。そうすると若い人がみんないなくなっちゃうんで、そうすると、どうしても民泊としては、
うん。
なかなかいい穴場になってくるのかな、とは思いますよね。
うん
うん、まあ、ただちょっとね、最近気にしてるのはそういう民泊のね、土地とか建物を民泊用に買い占める中国企業が増えているみたいなね、そういう話もあったりするんで、どうなのかなとか思いつつ、こういう話ちょっと眺めてたりしますけれども。
なんか日本の領土のに、中国人が持ってる割合が増えてそうだよね。
あ、そうそうそう。そういうのとかね。
もうどこのなんかわかんなくなっちゃうよね、もうね。
まあ思っちゃいますけれども。はい。まあちょっとそんな、懸念も抱いてしまったりと。まあそういう内容のお便りでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
そして2通目。310回を聞いてということで、黄金司祭さんからいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
かけらじの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
日本の企業の給料がグローバルスタンダードから大きく乖離しているということに文句を言う人は多くても、実際にグローバルスタンダードに合わせた、会社を立てて求人をしている人がいない。もしくは話題に上らないことに社会の厳しさを感じ、数年後の労働が不安になっている黄金司祭ですということで、これあれですね、ケリーさんっぽい、窃盗師の長い、
感じですね。そうね、確かにね。
はい。まあ、まさに、その通りかもしれません。はい。
ね、
塾のコマ級についての話題。で、給料に違和感は抱きつつも、塾長に頼られることであまり文句が言えないといったお話がありましたが、うん、僕の通っている某大手学習塾では、アルバイトとして去年まで塾生だった人を雇っているのか、去年まで、生徒の中に見かけていた名前が先生のところに見かけることがあります。
うん、あるあるだね。
あるあるですね。
はい。
はい、こういった時にも、去年まで世話になっていたから、給料について文句が言いづらい、なんてことがあるのかなと思ったりしました。うん。また、シンギュラリティの問題に関連して、将来 AI に仕事を奪われるということを近年よく聞くようになりました。高校でも進路指導の中で、先生が AI に仕事を奪われることも考えて進路を考えろというような話をされていて、個人的には AI が仕事を自分たちに代わってやってくれるなんて素晴らしいことだと楽観的に捉えているのですが、やはり AI が完全に人に代わって労働をしてくれるようになるまでには多くの時間がかかるのでしょうね。
そうですね。
はい。いつかお三方で完全に AI が人の代わりに労働をしてくれる世界について想像されてみてはいかがでしょうか。長文乱文失礼いたしました。これからも楽しい放送を期待しておりますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあ、塾の先生の給料の話ありましたけど、まあ、確かにね、昔、先生だったっていう人が先生になるっていうの、まあ、僕のいた塾でもありましたしね。
逆に、あれなんだろうね、その、自分が生徒としていた時に先生にこれだけやってもらってたから、
うん、
自分もこれぐらいはやって当然っていう思いがもうすでについてるんだろうね。生徒側、ま
あ、それはあるかもしれないね。
から行く人は、
うん。
だから、疑問にすら思わないんだろうね。
うん。
うん、まあ、だって前の先生、僕たちの先生もこれやってたしな、みたいな。
うんうん、まあ、給料面はこれこういう問題出てきつつも、やっぱりね、人間面で言うと、やっぱりこう、継承されて、
うん、
まあ、後輩みたいな感じになって、可愛がってたら、その後輩側も自分もなんか先生みたいになりたいみたいな気持ちがあってっていう話は、別に否定しないというか、流れとしてはなんか、すごいいいなとは思いますけどね。
うん。
うん。まあ、綺麗は綺麗だね。
そう、そういう塾の雰囲気もいいってことじゃないですか。
うん。
まあね。
そう、先生が、ね、なんか俺給料、時給低いからさとか言って愚痴っぽいことばっかり言ってたら、多分その生徒側は、まあ、この塾で働くのはやめておこうってなるはずなので、
うん、
多分和気あいあいとした塾なんじゃないかなと思いますけど。
まあね。
まあでもね、20代前半とかまでだったら、給料がどうとかあんまり考えなくてもいいかもしれないけど、だんだんその辺って、ちょっと、なんだろう、銭ゲバになってきますよね。
まあ年齢とともにね。
うん、あるべきだと思うんですよ。やっぱり結婚とか子供とか考えると、
うん、
自分一人で生きていければいいやっていう考え方が、そうではなくなってくるのでね。
うん。
まあそうですね。
うん。でしかもそれも AI に仕事を奪われる話にもつながるわけで、
うん。
なんか、別々の話題なんだけど、長い目で見るとワークっていうか、そういう意味では一つの話になるなと思って、改めて、うん。いい話をしたなと思いましたけど。
まあ、なんだ。
後半の。自
画自賛
いや、このお便り自体がいい繋い方をしてるんですよね。
いや、そうね。そう。素晴らしいお便りだと思います。
ちょっと僕が発動したのはさ、先生が進路指導で AI に仕事を奪われることも考えて進路を考えろって言うてるけど、これ結構、なんだろう、具体性がないから大変だよね、こんなこと言われても。
無理だよね、その時点で考えるの。将来、だって、そんなこと言ってますけど、先生っていう職業はなくなるかもしれません。
そう。あなたこそどうなんですかみたいなね。
考えてますこの先みたいな。
逆に
先生どうするんですか、はい、?5 年後どうするんですかみたいな。そんな話ですからね。
うん。まあね、ちょっと。進路指導も大変な世界ですね。僕らの時こんなこと言われなかったですからね。
うん。
うん、グリーンティーは、グリーンティー
は
情報系の仕事なんかつけばいいと思うよ、みたいな感じだったからね。
適当やもん。
まあちょっと、このね、AI に仕事奪われるとかっていうことも考えて進路を決めている学生さん他にもいらっしゃったら、どういう考え方でちょっとそのあたりね、悩んでいるのかとか、ちょっとそういうね、ご意見とかもちょっと知りたいなというふうに、
ね。ちょっと聞いてみたいですね。
うん、
そうですね。アケラジでも AI に仕事奪われそうなものとかを取り上げたりしたことあるので、
うん、
まあ逆にそれ以外の仕事とか、まあ AI が来ても、まあこの仕事は残るだろうっていう自信を持っているようなものに、
うん、
ちょっと興味を抱き始めるっていうのは、学生さんとかにとってはね、いいことかもしれないんで。
うん、
そうですね。
まあちょっとそういうね、話があれば、ちょっと書き始めでお便りでお知らせいただけると嬉しいです。はい。ということで、黄金司祭さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。さあ、では、今日の本編に入っていきたいと思います。まず今日は、書き始めタイムズがうまんまさんです。こちら内容を紹介お願いします。
はいはい。まあ、宇宙の話題と言いたいところですが、まあ、不法になってしまうんですけれども、まあ、物理学者ですごく有名なスティーブン・ホーキング博士ですね、うん、がですね、まあ、収録日ベースですけど、本当にお亡くなりになったというニュースがあってですね、
うん、
まあ、収録前にホネストさんがそれをちょっと話してたんで、
うん。聞こえてたんだ。
そう、聞こえてた。マイクが繋がらないという状態の中で、グリンディさんとホネストさんがね、いろいろ話してて、まあ今日収録も遅れて申し訳ないと思う気持ちもさながら、スカイプも繋がんねえのかよ、みたいになってたんで、申し訳ないなと思いつつ、なんかコーナーも考えてないっていう、なんでしょう。
三段落ちみたいな。
動いて、やる気がないみたいな状態になってしまってたんですけど、まさかコーナーまでね、ホネストさんの、発言を、
その辺で。
うん。まあ、ただすごく、ホネストさんから聞いて、ものすごいショックを受けて、ほんまかいと思ってニュースで ニュースサイトを開けたら、うん、あ、本当らしいと。
あ、知らなかったんだ、うん、そこまで。
知らなかった。
知らなかったんかい。
知らなかったから、より、なんか、マイクが繋がらなくなっていったというか、
うん。
なんでしょう。セッティングが、セッティングに支障をきたしたニュースですけどね。正直言う。
それは申し訳ない。
いえいえ。まあ、本当に、ただ、同時に、すごい大病、ね、にかかりながらも、
うん。
まあ、宇宙の、まあ、ブラックホールとかね、相対性理論とか、その辺に対して、さらに発展する理論を自分で唱えて、まあ、しかもそれがアインシュタインじゃなくてね、まあ、まだ存命されてるっていうことで、すごくこう、若手の、何でしょう、学者からも期待されてるような存在というんですか。
うん。
すごいそういった意味でカリスマ性もあったし、あと、リスナーさんもおそらく一回は聞いたことあるとか見たことあるっていう人だと思うんで、まあ、その方が亡くなられたっていうのをちょっとニュースとして取り上げたいと思います。
うん。わかりました。まあ、収録ベースで非常にホットな、ニュースということになります。
そうですね。
はい。そして、後半、井戸端カオス、ホーネストさん、紹介をお願いします。
まあ、何やろうかなと思ったんですけど、ちょっともう、井戸端カオスなんで、もう毎回ちょっとぶっ飛んだことやっていこうと思ってね。
うん。
考えた結果、もうこれ3月20日ですよ。配信が。
うん。
もうすぐ4月っていうこともありまして。こう、いろいろと新しい環境に身を置く人が多いんじゃないかなと思ったわけですよ。
うん。
そんな時にですよ、よくなんか高校デビューとか大学デビューとかっていう言葉があるじゃないですか。
うん。
おそらく社会人デビューみたいなのもあるんでしょ
う。うん。
中学までの自分と違った自分を高校で新しく見せるみたいな。そういうことって結構やられる方多いのかなと思ったので、うん、我々3人が考える、新しい環境で周りから一目置かれるためのベスト3を考えていこうと。
なるほど。
というふうに思っております。
いいですね。
うん。
それあれでしょ？大学でもいいし。
大学でもいいし。
社会人でも
いいし。全然いいです。新しい環境に身を置いた、その人が、こう、今までの自分とは違って、まあ今までの自分と違って一目置かれるっていうのは今までね、一目置かれてなかったんかみたいなところありますけど、まあまあ、周りからね、少しでもこう、注目を浴びるというか、お、あいつ、うん、他のやつとはちょっと違うぞと思われるためには、何をしたらいいかっていうのをちょっと3人でね、そのベスト3ちょっと考えてみようかなと思います。うん。
わかりました。まあ、最近看板つけてないですけど、これ新生活応援スペシャルという。
そうです。
あれですね。
それです。
はい。
あれが。
それです。
そんな季節
新生活応援スペシャルです。
はい、じゃあね、ちょっと春っぽいネタということで、楽しみにしたいと思います。はい。では、早速、かけらじタイムズから参りましょう。
はい、ということで、出だしでもね、そこそこお話ししたんですけれども、まあ、ホーキング博士が、亡くなりましたというニュースを、
うん、
取り上げたいと思います。
うん。
はい。スティーブン・ホーキングと聞いて、まず、お二人は名前は聞いたことありますよね。
うん。
うん。あります。
この人との出会いというか、知るきっかけになったこととか、エピソードがもしあれば、ぜひ、ちょっと聞いてみたいなってのもあるんですけど。
知るきっかけ？
なんとなく気づいたら知ってた、っていうこともあるかもしれないですね、でもね。
なんかでも、テレビがなんか多分見たんだと思うんですね。
はいはい、
まあ、ブラックホールっていうイメージはすごく強いですし、
うん、
やっぱり、まあ、映像で見たときに、合成音声で喋ってる？
はいはい。
その、まあ、ご病気でね、患って、その声がなかなか出しづらいっていうところもあったんだと思いますけれども、その合成音声で自分の意思を伝えている人って、それまでに、見たことがないというか。それでなんか、
うん、
そうそうそうそう、
うん。
なんか自分の周りにはない世界というか、っていうようなところで、ある意味、まあ衝撃を受けるというかね。 で、その人が、しかも、まあ、私がそれを認識した時点ではもう、スティーブン・ホーキングさんは、まあ、ね、物理学者なわけですから、あ、ここまで大病を患ってるのに、まあ、こんだけ新しいことをというかね、なんかいろんなことに対して研究意欲を出して、もうその結果も伴ってる人っていうので、さらに衝撃を受けるというか、なんか、いや、でも本当にすごい人なんだなっていう感じを持ったっていう印象はありますけどね。
ブリンジさんはどうですか？
そうですね。まあ、僕もいつ知ったっていうのはちょっとね、あまり、その記憶がないんですけれども、もう、なんだ、よくテレビでね、まあ、NHK とかでこういう科学的な番組やる中で、こう車椅子に座って、こう、なんかプレゼンして、プレゼンじゃないけどなんか喋ってるみたいな映像を何回か見て、うん、あ、こういう、すごい科学者がいるんだ、っていうのをこう、まあ、漠然とですけどね、思ってたと。で、まあ、よくよく、ウィキペディアとかで調べてみると、その、ブラックホールの蒸発だとかね、まあ、はい、あんまりこう、自分では理解できないようなところをすごい考えて、ね、うん、いろいろ発表してるということで、まあ、なんていうのかな、まあ、ある意味その現代のアインシュタインみたいな、なんかそういうイメージをね、僕は持ってますよね。
うん。
うん、なるほどですね、うん。僕も出会いを実はちょっと覚えてて、小学校くらいの、当時僕、真剣ゼミ買ってたんですよ。
お
う。確か真剣ゼミと、あと、小学何年生シリーズみたいな漫画がありますよね。うんうん、あれと、あとコロコロコミックの3種類の書物を僕毎月、まあ、真剣ゼミは書物というかね。
書物って。
うん、宿題みたいなもんですけど。で、そう、確かね、その中のどれかの付録にちっちゃい本がついてたんですけど、それがね、多分真剣ゼミだとは思いますが、
うん、
コロコロコミックについててもおかしくないし、小学5年生みたいなそういうシリーズについててもおかしくないんで、
うん、
どこの付録から落っこちたものかは忘れたんですけど、
うん、
よくその漫画の中にもう一個漫画が入ってるみたいな時あるじゃないですか。
ああ、その別冊というかね。
うん、そうそう、別冊
で。付録漫画みたいなやつね。
はい、なんか、本当にハンドブック的なちっちゃいので。
はいはいはい、はい、それ読み切りみたいなやつね。
そう、読み切り漫画みたいなやつの40ページぐらいの、あ、ほんとちっちゃい本だったんですけど、それがスティーブン・ホーキングのまあ、生涯じゃないですけどね。まだまだ、そこからさらにいろいろ。まあ、ただ、ブラックホールに関してだったら、その先ほどグリンディさんが、おっしゃってた、ブラックホールが蒸発するっていう理論を唱えたとか、うん、そういう話が、紹介されてる本で、で、この人がその ALS って言われるその、筋萎縮性側索硬化症って言われる、超難病。
うん。
うん。
なんか筋肉が、まあ、なんか萎縮して、一気に衰えてしまうような疾患で、で、日本でもこれ治療が非常に難しいということで、特定疾患に認定されている難病ですというふうに、うん、調べると出てくるというところで、うん、で、本人も、もう、あとその、余命何年ですみたいなことを医者からも告げられているのが、ものすごく若い時に発症しちゃってるんですね。うん、学生の頃だった20そこそことかだと思うんですけど。
大学生成り立てぐらいの時
でした。成り立てぐらいだったら10代だったかもしれないですね、それで言うと。
ね、21だったかな、確か。
で、それで発症から5年程度で、だいたい死ぬいますというように考えられてたらしいと。ただまあ、進行が弱まって、で、この人は割と長いことさ、その、なんでしょうね、
うん、
死ぬことなく。研究活動は続けられたっていうね。
うん、
まあ、ただそれって、その、確か漫画によると、その、宇宙の謎を解明したいっていう気持ちがものすごく強かったっていうようなことが書かれてたんで、
うん、
まあなんかその辺のメンタル部分が、もしかするとですけどね、まあその辺の難病をこうちょっとこう、完治はしなくても、後退させるっていうんですか、進行を弱ませるようなくらいの、まあ宇宙に対しての関心が強かったのかなっていうような、描き方がされているような記憶がありまして、
うんうんうん、
その時はその少年ながらそんなことが可能なのかみたいないう感じで驚いた。その宇宙の謎とか興味を抱くより前にね、 人としてその、その自分の健康状態がそんな調整なんてできるのかっていうところで驚いた人物の一人だったので、それ以降は宇宙に興味が持っても、やっぱり、その、まあ、難病を抱えながら活躍してる科学者、物理科学者という形ですごくこう、尊敬してきた存在でしたね。
うん。
で、まあ、その方が、まあ、ついに亡くなられてしまったというところで、まあ、ちょっと悲しいなっていうのと、あとは、何でしょうね。今、その宇宙の理論を、とか量子力学とかがものすごく発展はしてると聞いてるんだけれども、その、1980年とか90年くらいに、いろんな説がこう、浮上して、それが今のスタンダードになりつつあるんだけれども、2000年以降なんか新しい仮説があんま出てきてないなって思ってて。
うん。
で、このレベルの方が今まで存命されてたんですけど、新しい説を唱えるような人が若手とかで果たしているんだろうかとかっていうところもちょっとこう、宇宙以外に関してはすごくみんな興味津々で、医学の部分とか遺伝子の分野とかすごいんですけど、
うん。
量子力学ってどうやねんっていうか、まあ、量子コンピューターとかね、できてきてるんですけど、宇宙に目を向ける視点というか、なんでしょうね。宇宙開発全体が、1960年から80年くらいにテレビで特集されてるような、上り調子じゃないんじゃないかっていうのがちょっとあって。
うん。
まあ、探査機打ち上げますよとかいろいろ日本でもやってますけれども、なんか、ちょっとね、その辺が、まあ、彼の死をもってなんでしょう、さらにその、ちょっとこう、どっちかっていうと観測っていうよりは理論的なところだと思いますけれども、まあ、
うん。
なんだったら自分で頑張って調べていくしかないのかな、くらいの。
まあなんか、ちょっとその辺、学問でね、いろいろとやっていた時から、なんてパラダイムシフトじゃないですけどもね。今はどっちかっていうともう民間でどんどん、その、なんや、探査機やら、もしくは民間宇宙飛行やらみたいなのをこうやってみて、わかることを、ね、もっと調べてみようみたいな。なんか実践に近くなってる感じはするよね。
うん、
そうですね。
机上じゃなくてね、ってことね。
そうそう。
う
ん、なんか論文系は、かなりできった部分ももしかしたらあるのかもしれないんですけどね。
うん、
なんかそれを、こう土台に、今はそれをこうさらにこう飛躍させた技術だったりとか実験してみるとか、そういう、うん、なんでしょう、プラン do だったら do の方に来ちゃってるのかなっていう気がしてますけど、うん、そのプランをする人もやっぱり同じ時代に必要だと思ってて、
うん、
今考え出した新しい理論を100年後くらいに試すくらいの感じでやりたいというか期待したいんですけどね。
宇宙に関してもね。
そう、宇宙に関して、
うん。
まあそうだね。あんまり若手で、こう、なんだろう、有名な人ってあんまりパッと浮かばないもんね。
うん。そうですね、まあいろいろ研究されてるんでしょうけどね、うん、もちろんね。
まあもちろんね。
ただ、その表に出てくる人が、まあ我々、その、どこを表って言うのかっていう問題ももちろんあるし、うん、その宇宙のいろいろ研究をされてる方の中では、いや、若手でも有名な方いるよっていうところもあるんだとは思うんですけど、うん、こう我々みたいにその一般的に、その分野の研究に長けてない、普通に生活してる人のところまで流し入れてるっていう人って、もう本当に出てこないですもんね、今のところだとね。
うん、まあ今、あと、どっちかっていうと AI みたいなね、そうな、流行りがある
から
。
宇宙じゃなくて、
うん、
人類科学じゃ、っていうんですか、うん、どっちかってそっちのサイエンス方向に行っちゃって、
ね、今はね、
うん、はい。宇宙の神秘みたいなところが、少しこう、ないがしろにされてる感があってですね。
うん、
よく寝る前とかに宇宙系の、なんでしょう、YouTube の動画とかを流しながら、寝てるんですけど。
どんな生活しとんねん。
すごい寝れますよ。うん。
どんな。
まず心
臓。どんな生活しとんねん、まず。
いやいやいや。どうなんだろうな、とか思いながら。
いや、でもね、本当に宇宙の話、僕宇宙大好きなんですけど、なんか、 宇宙の話ってすごい夢があるというか、一回どこだったかな、六本木かどうかでなんかね、展示会やってたんですよ。
うん。
なんか展示会とか美術館的な、その科学博物館的ななんかやってて、六本木だったかな、どう忘れましたけど、そこでね、放映されてた動画がすっごい良かったのよ。
へ
ぇー。どういう動画かっていうと、今の人類が、人類として分かっている宇宙の果てまでを動画にしてる動画で。
あ、だんだん遠くなっていくみたいなやつ。
うん、あ、そうそうそう。最初は日本なんだけど、日本だったかな、はいはい。日本の我々の生活を映してんだけど、それがもう、ぐーんとこう、ズームアウトしていくわけですよ。どんどん
いい、ね、
ズームアウトしていくと、これ地球が見えてきて、今度はなんか月が見えてきて。あ、ここら辺まではまだ見たことあるね、映像で。で、どんどん離れて銀河系になるみたいな。あ、太陽系になり、それが銀河の形までちっちゃくなってたり、いろんな銀河がそこにはあって。
うん。
で、その銀河がさらに集結してくると、その銀河の塊の塊みたいなのがまたさらにあって。
銀河団みたいな、ね。
そう。で、うわーって、あ、宇宙って、あ、こんなに広いし、こんなに人間は宇宙が広いっていうことを、今認識してるんだっていうぐらい宇宙って広いっていうのを知らされるとともに、そう考えるとこの人間のちっぽけさ、自分の悩みってアホみたいなんやなみたいな、
もうあれだね、あの倫理ですね。そうなると、あの、
そう
あの、なんだ、パスカルがね、パンセという書物の中で、人間は考える足である。
足である
ね。まさにそれだよね、
今先生が。
いや、でも、本当にそれを、うん、なんだろうな、今までその、学問でね、うん、そういう、なんか人間ってちっぽけだとか、そういう理論で言われてたけど、うん、いやいや、自分は自分だろ、大きいだろ、みたいなことを思ってたんだけど、うん、その映像パーンって見せられるだけで、なんかね、ああ、脆いなというか。
うん。
なんか、本当に、誇りみたいなもんなんだな、宇宙からしたら我々ってっていう。
まあそうだね。で、ただ、そういう風にすごいちっぽけな存在ではあるものの、思考を考えることで宇宙さえも飲み込むことができると。で、これを実践したのがスティーブン・ホーキングだったと。
いや、まあ本当にまさに ね、その通りだと思いますね、
うん。頭の中に我々の知らない世界がまあ広がってたんだろうなっていう。
うん、
だから彼は歩くのも難しかったかもしれない車椅子生活ですけれども、
うん、
普通に五体満足の人よりも、なんかその辺って思考っていう意味ではいろんな場所に行けてたのかなって思うと。
本当にね、そう思うんだよね。あの、なんか僕らって、その物理、まあちょっと勉強しましたけど、まあ、専門家でもないからさ、その思考、1ストロークでどこまで思考を考えることができるかっていうと、そんなにストロークが浅いじゃん。
うん、
でも多分このスティーブ・ホーキング博士ぐらいのレベルになると、もう1ストロークでこうめっちゃ深いところなんだよね。土を掘れるような。ね。
そうね。
すげえ、そういう感じするじゃん。
深くまで行きそうだよね。ゴーって行きそうだ
よ。なまあ、将棋のね、なんて先みたいなんじゃないけどさ、ちょっと例えがあれかもしれんけど、うん、なんかすっごい深く考えて、ね、いろんな結論を出して、で、宇宙についても考えてきたんだろうなっていうのはね。うん、思うから、まあ、ちょっとそういう人はね、まあ、年も年だったのであれですけれども、お亡くなりになるっていうのはちょっと残念な感じですよね、気持ち的には。
うん。
うん。
あの、序盤に AI の話をしてあれですけど、うん、なんでしょうね、AI をうまく使って宇宙を観測できるんじゃないかっていう気持ちもしてるんですよね。
うん。
うん、
あ、なんでしょう。はい。
まあ、はい、なんですかね、シミュレーションとか
も。宇宙って、人がもう観測してるんですよね、
うん。
光の波長だったり、いろんな法則、あとはその、公転周期とか、あとは光がこう曲がってる曲がり具合で、どんくらい離れてるか見るとか、うん、いろんな方法があるんですけど、全部計算なんですよね、結局は。
うんうん、
観測と計算の二つを使ってて、 これってあの、人がシコシコやらなくても、実はもう AI でできるんじゃないかと。
うん。
で、それを、あの、宇宙ってものすごく広いので、どこに着目するか。で、最近その、なんか、ハビタブルゾーンにある惑星が見つかりました、みたいな感じの報道が結構相次いでるじゃないですか。
うん。
なんかこう、ケプラーとかね。あの、結構割と近くにある惑星、はいはい、太陽系みたいなものが、まあ、他にもあってっていう話があるんですけど、なんでそんなに最近それが出てきたのかって言ったら、まあ、宇宙って広すぎて、こうピンポイントで、もういきなりこれって刺してみても、それ自体たくさんありすぎるんで、もう人の手で調べ尽くせないくらい広いと思うんですよ。
うん。
それは AI などを使って、まあ、一人で調べてるんじゃなくて、数百万人が同時に宇宙を観測してるような気持ちで、まあいろいろ調べたら、ちょっと幼稚な意見ですけれども、もしかすると見つかってなかっただけで、まだ太陽系に惑星があるっていう仮説を唱えてる学者もいるんですよね。
うん。
あの、重力の計算が合わないとかね、そんなこと言ってる人もいて。
うん。
そうするともしかするとまだ、なんでしょうね。遠くに惑星が、ちょっと見えづらいけど惑星があるかもしれないし、実は太陽系に一番近い次の恒星が、まだ見つかってないけれども、実はこんなに近くにありました。人間が行き着く可能性がありますというようなことがある可能性もあるんでね。
うん。
そういうのも、期待したいなと思いつつも。でも AI って人間が作り出すものなので、人間のニーズに合ってないと、商売になってないとできてこないんですよ。
うん。
って考えると、しばらくは AI が宇宙を探索するってことは、まあ、なかなかないだろうなと。
まあね、どういう形でその探索をするかというところね、あとは目的とかも含めて
です
よね。で、まあ今そういうのをやってるのはまあ大体スパコンとかね、持ってるところが、まあやってると思うんですけどね、日本だとまあ K とかですかね。うん。まあでも、なんですかね、やっぱり、その辺で僕ら何やってるかって本当にうまく知らないから、もうちょっとなんかね、僕はあんまり最近宇宙って考えてなかったけど、久しぶりに考えてみてもいいかなってね、ちょっと、
うん、そうですね、
あまりにも知らないなと思って、うん、
うん、ホーキング博士じゃないけれども、
うん、
大学までだったら日本人もすごく優秀でいろんなものを勉強したりとかしてる時期があると思うんですけど、結局なんかお金をもらわないと研究ってできなくて、
うん、
でそれで大学には逆にお金がかかると、
うん、
まあ、教授とかっていう逆の立場になっちゃえばそれが叶うんちゃ叶うんですけど、まあ本当一握りにしか教授まで行けなかったりするっていうのもあって、でなおかつ、まあ、ノーベル賞をもらえるような学者って本当にまさにその中からさらに一握りになってしまうと。で、本当にまた序盤に話戻っちゃって AI で、ね、やってもらえるようになるってなったんですけど、まさにこういうところに、まあもちろん AI を駆使するっていうのもあるんですけど、人間が本来探求したい知的欲求とかも、存分に使うだけの時間が、まあ AI の誕生によって確保できたらいいなっていうね、っていう望みを言って今日は、ニュースとしては終わりにしたいかなと思うんですけど。
うん。
どうですかね、ホネスさん、なんか、あります？この
急に急にいや、でもね、その、まあ、宇宙の話で僕、さっきの動画ですごい衝撃を受けたっていう話をしたけど、もう一つなんか宇宙のその、まあ、スティーブン・ホーキング博士が言ったわけではないんだろうけど、その宇宙に関して僕はもう一つなんか心にグッとくるというか、宇宙の話をされると思い出すフレーズっていうのがあって、
はい。
それが宇宙の果てっていう言葉、
うん。
よく言いますよね。宇宙の果てはその先はどうなってるのかみたいな話って皆さんもよく聞いたことあると思うんですけど、宇宙の果てっていうのは、一人一人違うんだと。それはどういうことかというと、 僕が知ってる宇宙の果てと、うまうまさんが知ってる宇宙の果てと、グリーンティーさんが知ってる宇宙の果ては、それぞれがどこまでその宇宙に対して研究をしたかによって、果ての概念が変わってくると。より深く、より、一生懸命その研究に携わっている人間の方が宇宙の果ては、さらに遠いところにあるんだっていうようなことを話として聞いたことがあって、それってなんか、今までそんなこと考えたことなかったもんだから、
うん、
なんかすごく衝撃を受けたっていうのを覚えてるんですよ。まあね、果ての概念が人によって違うなんてことがあるんだみたいなね。知っているところがその人の果てですみたいな。
うん、
なんかそれって宇宙だけじゃなくていろんなことにも当てはまるのかなと思っててね。
うん、
なんか物事を知ってる知らないって、結構あるじゃないですか、日常生活に関しても。
知識の壁みたいな。
そう、まあそう、そうですね。その、うん、ニュアンスが近いんでしょうけど、言葉にしても、なんて言うんでしょうね。まあその、いろんな物事の知識量にしてもそうですけど、何かしらこの知ってる知らないっていうところには、まあその、果てという概念が絶対にあって、それは人によって違うっていうのを、その果てを大きくすることによって、まあ、人生がより楽しめたり、そうでなかったりするのかなっていうのを宇宙から考えさせられるっていう、
うん、
そんなね、思い出もありますけど。だから、宇宙って聞くと、僕はいつでもワクワクするかなっていう、
ね。ああ、いいですね。
うん。
僕もそうですね。なんか、うん。まあ、ニュースとしては今日は、まあ残念ながらね、ホーキング博士ってものすごい、存在感のあった、物理学者の方が、まあお亡くなりになったってニュースでしたけれども、
うん、
まあこれで宇宙が終わるとか、例えば宇宙に対して何か言うことができる人がいなくなったとかでは全くないと。
うん。
まあその中の有名人物の一人が、ちょっと亡くなってしまったというだけであって、アインシュタインとかもだいぶ前に亡くなってますけど、今なおものすごく彼の、相対性理論とかが、すごく根付いてるしね。うん、っていう意味では、彼が、スティーブ・ホーキングさんが考え出した、まあ、なんかブラックホールが蒸発するとか、まあ、トピー点があって、どんどんブラックホールって、永久なものではないんだ、みたいな理論がですね、またさらに発展して、量子力学と組み合わさって、まあ、ものすごい可能性が出てくる。まあ、もしかすると、タイムリープとかね、本人は否定してますけれども、タイムトラベルもしかしたらっていうこともあって、その辺の理論も、もしかすると、彼は否定してるけれども、できるようになるかもしれないとかね。まあ、そういうところに期待感を感じつつもですね、うん、まあ、ちょっと取り留めもない感じではあるので、まあ、時間になりましたので、ニュースとしては終わりにしたいと思いますけれども、まあ、引き続き、ちょっと久々に宇宙の話だったんで、時間オーバーしちゃいましたけれども、宇宙に関しては、また近々ウォッチしてですね、次につなげていきたいと思いますので、もしですね、ご意見などあれば、お便りでいただけると嬉しいです。ということで、以上になります。
はい、ありがとうございました。
新生活応援スペシャルということで。
はい。
久々ですね。
はい。
ね、お二人とも。このコーナーがあったの覚えてますか？
何年ぶり、ま
あ、僕自身が忘れてたっていうところあるんですけどね。今日はですね、冒頭の、オープニングでもお話しした通り、まあ、ベスト3を考えるっていうコーナーを新たにちょっと立ち上げようかなというふうに思いまして。まあ、せっかくの湯畑カオスです。アホみたいな話をして終わるときはあっていいんじゃないかと。ね。そして、僕は日頃思ってるんです。流行り物通信簿という番組をやらせていただいて、この駆け上がりラジオもやらせていただいて。なんかね、僕が選ぶ話題は、みんなにしっくりくる話題じゃないことが多いんだよ
ね。どういうことですか？
なんかピントがずれてるのかなって思う、自分で思うのよ。
はあ、
なんかわかんないけど。
それなんですか？番組を自分で聞いてねってことですか？
そうそうそうそう。なんでかな？ちょっとわかんないんだけど、 うまくその理由が示せないんだけど、
うん、
僕が出す話題、なんか、二人とも楽しそうじゃねえなっていう時あんのよ、たまに。
それは何 ?AKB の話とかされるとあんまりこう、ついていけなくて申し訳ない。
あ、まあまあ、それはね、それはもう置いてくつもりで僕も話してるんで、それはそれでいいんだけど、そうじゃない、がっつり、この話が食いつくだろうと思って持ってきた話題が不発だった時っていうのが、僕の中で結構あって。
そうですか。
ちょっと、改めようと思ってね。なんか、もうちょっと、二人がこう、参加できる話題にした方がいいな、と思ったわけですよ。
まあ、できたら初めからその考えでやってほしいんですけど。
まあ、わかんないけどね。置いてくつもり
でトピックと考えてるなって話ですけど。
じゃあ、普段は置いてくつもりで考えてないのよ、うん。そのアイドルとかだったら置いてくつもりだけど、うんうん、それ以外は置いてくつもりないのに置いてかれてる感があるから、改めようと思っただけよ。
なるほどね。
はい、なるほど。
ぜひついていただきたい。まあ、リスナーの皆さんもね、ついてきていただきたいなと思いますが。今日はですね、そんな中で、まあ来月、4月から新しい環境に身を置かれる方も非常に多いのかなと思います。リスナーの方の中にもね。うん、新しい環境というのは、まあ、先ほども言いましたように、小学校でもいい。まあ小学校でなかなかこの番組聞いてる人いないと思いますけど、小学校でもいいですし、中学に上がる、高校に上がる、そして大学に上がる。まあね、いいでは社会人1年目でもいいし、転職して、新たな会社に身を置かれる方、結婚して、会社を辞められる方、まあ、いろいろいると思うんですよ。新しい環境になる人って。
うん。
そんな新しい環境に身を置いた時にですよ。ね。まず気にするのは、大体こう、皆さん、人間ですから。人間関係っていうのは非常に気にされる方が多いですよね。
まあ、様子見でね、うん、最初来ますよね、うん、みんなね。
で、大体女子はマウンティングが始まったりとかね。
初回で初日にマウンティング、
まあ、初日にありますよ。例えば、その、初見の人たちが、全員初見の人たちが集まるところでもマウンティングはおそらく行われるし。まあ、逆に言うと、まあうん、なんかもうすでにグループが出来上がってるところに転校して入るみたいなケースだと、もうマウンティングの嵐ですよね、もうそうなるとね。
そのマウンティングの現象をしっかり分析して名前とかつけてみたいよね。A タイプ。
つけたいね。どういうマウンティングなのかっていう種別をね、ちょっとつけたいんですけど。
本に出したら結構売れると思いますよね。初見の理論みたいな感じで。
みんなでわかる。
マウンティングの種類とはみ
たいな。初めてわかる。ね。
初めてのマウンティング。
初めての。
だって、なんでマウンティング進める代わりだって
ね。マウンティングをしようみたいな。ステップ1。
しようじゃないよ。
まあ、そういう話題もね、いつかやりたいなと思います。まあ、今日は、まあ、そういう環境の中でですよ。まあ、人から色眼鏡で見られるケースっていろいろあると思うので、そんな中でも、おやおや、あいつは、ちょっと違うぞと。大量に入ってきた新入生。まあ、どいつもこいつも同じ新入生で、まあ、変わり映えしないなって先生が思うよりも、先生がその教室の中で、あいつはなんかちょっといいもの持ってんなっていうふうに思われた方が、まあ、人生得することが多いんです。結局ね。
うん。
結局そういうやつが世の中持ってくんですよ。おも知ってます。そういうやつじゃなかったから。
いやいや、何を拗ねてるんですか？そん
な、拗ねてない。
そんなことはないでしょ。
拗ねてないけど。でも、大体そういう人が、結局なんか知らないけどリーダーシップを取ったりとか。まあ、もちろんリーダーシップ取りたくないっていう人もいるとは思いますけど、一目置かれた方が、なんかその後ね、そのクラスの中でやりやすくなったりとか、会社の中でやりやすくなったりすると思うので、今日は。そんな、新しい環境で、周りから一目置かれるために、これをやったら、きっと君には、その会社、もしくはそのグループとかね、その一つの集合体の中で、まあまあ、いい位置を保てるんじゃないか、ということのベスト3を3人で決めていきましょう。
僕らがそもそも、一目置かれることができたのかどうかは、ちょっと、 怪しいです
ね。だからまあそれの反省も踏まえてでもいいと思うんですよ。
なるほどね。こういうことができたらな、みたいな。
そうそう。僕たちはあの時こうしてたら、
なるほどね。
一目置かれてたと思ったのに、はいはい、今振り返ってみるとそうだったなっていうのを3人で出し合って、
ベスト。まあ、それならできる。はい。
うん、
やっていきましょう、やっていきましょう。だそもそも、じゃあまあ学生時代の時考えましょうか。
じゃあ学生ってことで、それはどうします、うん、中学なのか、高校なのか、大学なのか。
まあ高校デビューの方が多いんで高校ぐらいにしときましょうか。まあそれ
が、
高校に限らず中学でも使えるようなものを考えとけば、う
ん、まあ間を取ってって。まあ、
まあ、高校ね。
大学でも使えるしね。
はい、高校で、
はい。
一目置かれるために。なんか、これやっとけよかったな。あの時これやっとけよかったな、みたいな思い出あります？
どうなんでしょうね。相当いる感じで、十分な気も、
うん、
するっていうのが、あるのかな。あの、社会人1年だったら、絶対目立った方がいいって僕は思いますけどね。
ほう。
あの、目立つものが、まあ伸びるというかね、落ちることはなくて、結構伸びると思うんですけど。
うん。
高校って別にお金は発生してないんでね。
うん。
なんか、やり損みたいなとこあるんですよね。
それはもう、だってさ、お金基準考えちゃってんじゃん、もう。
いやでも、まあ、例えば内申点とか、進路とかいろいろあるんでね、その辺、
う
ん。
そうそう、重要よ。ないじゃん。
高一の段階でそれを考えてると計算高いなぁと思いますけどね。
いや、でも、それを内申点のためにやるっていう考え方よりも、なんだろう。ほら、よく人生でさ、高校の時の友達って一生もんだよみたいに言うじゃん。
うん。
はい。
ね。その、要は将来の人生において、高校で楽しければ、きっとその後の人生で何か例えば辛いことあったとしても、その仲間たち、その時に築き上げた仲間たちのおかげで乗り越えられたみたいなことってきっとあると思うんですよ。
うん。
その人間関係を作り上げるために、どうしようみたいなポイントでもいいのかなと思うんだよ。内心ってうんぬんじゃなくてね。
まあ、まあいろんな角度から考えられるね。
そう。だから、まあ、ベスト3考えようってことよ。ね、うん。
もう、なんか、一個ぐらい、なんかね、もう、ちょっとこの話題に直接かどうかはわかんないんだけど、
あ、
今考えてみると、こういうことやってみると面白かったかな、みたいなのは、いくつかね。
聞かせて、
ありますけれど。まあ、僕ら、何？パソコン部みたいな。
はい、はい。
あれとか、なんか、マルチメディア的な委員みたいな
言ってるやつ
やってったわけですけども。あれで、何ですかね、あの、お年寄りとかさ、に、なんかパソコン講座とかやってたじゃないですか。
やりました。
やった。
やりました。
あれ、結構やらされ感あったんですけど。
あったね。
そうね。
なんか、国語の先生入ってきたしね。
あ、そう。いや、せっかくだったら、もう、あれで、もうちょっとその自分たち、まあ僕ら教えることが好きっていう前提ですけどね、そういうの。もうちょっとあれで社会に出てみるっていうのも面白かったのかなと思って。
あ、なるほど。
うん。
でもさ、あれなんだっけ、新聞作ってさ、賞もらったよね。
あ、そう、なんか、新聞塾みたいなのも、そうそうそう、あ、うん、あ、まあそれも一つ。
あれはちょっと社会に出つつある、
ね。社会に出つつある、
ね。あれは完全に学校外の、うん、活動で賞をもらってるわけですから。うん、
でもあの時さ、パソコンを、まだまだ一般家庭ってそこまで普及してなかった ISDN、ADSL 時代ですから。
うん、そうだね。
うん。その頃からパソコンでこういうことできるよ的なのをいろんな人にこう教えたり、それみんなでじゃあ、うん、なんか作ってみようっていうのを学生主導で、高校生主導でやるとかっていうのをもっと活動してたら実はもっとすごいことになっちゃうんじゃないかなっていう気はしてるんだよね。
でもそういう意味で言うと僕はあの時の知見というか、
うん
う
ん、
あの経験ってすごい今振り返るとこの社会に出て役立ってるなって思ってて、
うん
うん、やっぱり人に何かをこうプレゼンするというか教えるっていう点においてはあれすごく良かったし、うん、しかもマニュアルとかも全部自分たちで作ってたじゃない。
そうだね。
その、どういう手順で、うん。あれってね、何事においても、社会に出ると必要なのよ。この手順をしっかり理解する。うん、自分で理解するためにも必要だし、人に何か教えるときにもマニュアルって絶対に必要だから、
うん、
あの、なんだろう、一連の流れをフローでできてた、学生時代に経験できたっていうのは、すごくいい経験だったなって、思うけどね、
ま。そうだね。反省会もやってたしね。
やってたし、やってたし。
うん、まあ、PDCA 的なのはちょっとな、軽くは流してた。なね、あの時。
そう、う
ん。自然にできてたね。なんかフレームワークというかね。
まあだから、あの時は、あの、顧問は、なんだよってぐちぐち言ってたけど。
うん。
まあまあ、感謝するところが多いんじゃないかなと思う。そうです
ね、いろいろ環境を作ってくれたしね。
うん。うん、だから、まあ、今の話はね、どちらかというと我々の経験談ということになりますけど、うん、まあそこから踏まえると、なんか社会に出るタイミングがあるんだったら、
うん、
学生に限りますけど、
うん、
そのチャンスが与えられる、もしくは自分たちでそのチャンスをつかめる環境にあるんだったら、積極的に学生のうちから社会に出る活動をした方がいいってことね。
そう、それはやってみていいんじゃないかなとは思うね。うん、あの、学校の中で閉じた、ね、あの、やつ以外にも、もう一つ社会との接点をね、うん、持てて、世界は広がると思うんですよね。
確かに、それやってりゃ、確実に一目は置かれるもんね。
うん。
あいつなんか、やってるらしいよ、みたいな。なんか活動してるらしいよ、みたいなね。
うん。まあ、あと、まあ、一目置かれるだけじゃなくて、個人的にもやりがいはあるのかなとは
思う、ね。そうね。経験には絶対なるしね、うん。いいですね。
僕も一個いいですか？
どうぞどうぞ。
俺は、まあ、ちょっともしかすると、基礎能力も必要なのかもしれないんですけども、
うん、
やっぱりね、あの、面白いやつってやっぱり必要なんですよ。クラスで。
うんうん、
で、それは、あの、なんでしょうね。自分が自分の身をこう捧げて面白いことをして笑わすっていうよりかは、
うん、
高校1年にもなれば、もう少しこうインテリジェンスが光るものがある。
はいはいはい、
どっちかって先生とコミュニケーションして笑いを取るみたいな。
なるほど。
先生も実はちょっとこう、うん、トークに自信があるわけじゃないですか。
うん、
まあ、自信があるというよりは、教壇に立ってね、人にものを説明することに長けてる方だと思うので、うん、あの、うん、一般的にはね。
うん。
だけでない人もいらっしゃるかもしれないんですけど。そうするとね、あの、クラスにね、こう、いい感じにこう、サポートしてくれる人が欲しいわけですよ。
うん。
反応が早い生徒とかね。
はいはい、はい。
ちゃんとリアクションしてくれる、笑ってくれる、うん、あるいはツッコミを入れる、例えばボケで先生がツッコむっていう感じのものを、うん、あの、まあ、関西じゃないけれども、
うん。
あるとね、大きいと思いましたよ。
まあね、そう、ね。
現に僕もそのクラスでやっぱりね、その、笑いを取っていくやついるじゃないですか。
うん。
山県とかね。
そうそうそう、山県。
もう普通に個人名出してるけどね。
山県じゃわかんない。いたね。
でも、うん、そう山県と、その担任のやりとりとかね、凄まじく笑い取ってたよねって思うと。
凄まじかった、あれは。
すごい勢いで。ただ、ただ、お笑い事実じゃねえかと。うん、で、ヤマケンのすごいところは、ヤマケンと、あとは、
ヤマケンの話になっちゃった。
まあ、が、まあ、近鉄乗ってて、近鉄の扉あたりで乗ってきた、向かいに座った、本当に一般の、あの女性の方を笑わすくらい、うん、ほんと笑わせてたんですけど。
あの人たちは異常だよね。
で、あの、漫才を始めますからね。それで前の人が笑うっていうのは、もうこれ、東京出てきて一回も見たことないんですけど。
いや、ない。
ないよ。
ないですけど、彼らはそれをやってたんですよね。
やってたね。
高一の時にね。だからそれはやっぱり面白さって何にも勝るなと思って。
なるほど。
うん、なおかつ、ね、こう、やっぱりね、人間笑ってないと幸せ来ないんですよって。
ああ、3回目くらい出たよ、この言葉。
なんとか寂聴さんが言ってたじゃないですか。
あ、そうね。
そう。かけらじでも本当に第何回か忘れましたけど、うん、瀬戸内寂聴のモノマネ、全く似てないモノマネをしたっていうね。
あ ないと幸せ来ないんですね。
そう、言った言った。まだそれ覚えてますから。
あの、カセットの CM でしょ。
それ、今やってないしね、しかも。
やってないでしょ。てかまだ生きてるのかっていう。
生きてる、
生きてる、生きてる、生きてるよ。
ご存命ですよ、まだ。笑いね。
そう、はい、笑いですよ。
まあ、なかなかハードル高いかもしれないけど、やっぱり笑いっていうのは、まあ、どの、だから、高校だけに限らず、その、社会に出た時でも、大学の時でももちろんそうだけど、その所属してるグループの潤滑油にはなるわね、確かに、ね。
なります。あの、うん、本質的な解決ができる人物にならない可能性ももちろんありますよ。う
ん、もちろんもちろん。
ありますけども、やっぱりふとしたタイミングでクスッと笑いが取れるって、ものすごいセンスと、うん、あともその、うん、その後のコミュニケーションのいい結果になり、なりうるわけですよ。
うん。
まあね。ムードメーカー。
空気を変えること。そうそう、ムード。
うん。
空気を変える存在っていうんですか。だからその、その人がキーマンになれるかどうかはわからないんですけど、確実に必須な要素なんで、笑いって。うんうん、だから、で、なおかつ高校生活ってやっぱり、楽しさも非常に重要視したい年頃だと思うんでね。うんうん、あの、笑いのツボも浅いしね。何でも笑ってしまうっていうのもあるから、うん、まあそういう時に笑いが取れるっていうのは、うん、まあそこですごく人脈も広がるしね。
うん。
いろいろ自分自身も面白いことを考えながら勉強にもなるし、
うん、うん。
まあ人を幸せにするっていうこともできるんでね。
うん。
僕はもう一回高校やるんだったら、ちょっとそういった意味では、なんかうまうまさん面白いよねって思われるような 感じで、ちょっと面白さを追求したいなと思いましたね。
うん。うん
まあ本当にでも僕ら、なんですかね、その山県ほどの瞬発力とかはないけど、
うん。
ちょこちょこ変なことをやってたよね。今思い返すと。
まあ
ね、この三人はね、それぞれ多分一目は置かれてた。
誰もね、
変な意味でね。
そう、認めてくれてないんですよ。
そうね。
この人がやってることはよくわかりませんっていう感じ。
そうね。
それはあるかもしれない、ね。
グリーンジーさんにおいては、なんかなんだっけ、生活ノートみたいなやつで、担任の先生からなんか宇宙人と会話をしてるようです、みたいなツッコミが入って
ありましたね、生活ノートね。そうですね。
なかなかセンスを分かってもらえなかったですよね。
そうね。まあ、へこたれないというのも大事かもしれない。それ
でなるほど、へこたれないもそうですね。
ね、うん。
まあ、笑いね。笑いも重要ですか。うん、なるほど。
ポネソさんはどうなんですか？一目置かれるためにこれが必要だっていうのは。
僕、まあ、高校の時で言うとなんだろうなぁ。まあ、笑いっていうのも重要なんだけど、うん、僕、まあ、ありきたりかもしんないけど、その場その場の空気を適切に読める能力っていうのはすごい重要だと思うのよ。
うん。
なんだろうな。僕も今でこそまあ社会人である程度その空気というか雰囲気を読むのは得意な方だと思ってるんです自分ではね。というのは、
うん、
まあ例えば得意先に行った時の得意先の今のなんだろうなこの表情であるとかこの言葉尻から彼が本当は怒っているのかとかね今はすごくリラックスしているのかを、うんちゃんと察知できないと、言葉だけを表面的に受け止めて、あ、なんだろうな、ちょっと納期くれちゃったけど怒ってないからいいや、てへへ、みたいな感じで、ヘラヘラ喋ってたら、もうその仕事来なくなったりするわけですよ、社会に出るとね。だからその、相手が喋ってるその言葉を、言葉、表面上の言葉だけでなく、奥底に眠る彼のその意図、その人の立場に立った時になぜこれを彼は言っているのかというところを読み取る能力って早めにつけれればつけれるほどいいと思ってるね。
うん。
で、それを、まあ、高校の時から 100% 身につけるっていうのは難しいけど、いろんな人とお話をして、いろんなこの、なんだろうな、会話をすると、それって結構身についてくるもんだと思うんですよ。
うん。
で、それをすることによって、人脈も広がるのね、結局。いろいろ人と話すから。
うん、いわゆるあれでしょ？いいやつってやつでしょ？
あ、そうそうそうそう。
そういう感じの。 ニュアンスというか。
うん、
僕は。あいついいやつだよな、みたいな感じ。
大体いいやつから出せないんだけどね、そういうやつって。でもそのいいやつになるやつって絶対必要で、どこのそのグループにおいても。
うん、
だその、まあいいやつになりたくないやつは別にいいんですけど、その能力を僕はその新しい環境で一番最初に、僕はこういうキャラクター設定ですっていう形で、いろんな人とお話をして、その能力を身につけるっていうのは、僕は全員と話す機会があるから、それだけでも一目置かれるんじゃないかなと思う。
うん。
うん。
高校の時くらいかな、結構その、友達間のトラブルも多い時期だと思うんですよ。
うん。そう
だね。例えば、A さんと話していたとことを B さんには言われたくなかったけれども、B さんと話してる間に A さんの話をついうっかり言ってしまったとかね。
あるね。
うん。
よくあるんですよ。で、そういう時に、あ、やべ、なんでこんなこと言っちゃったんだろうとか、あ、うん、今の話って言ったらこんなことになるんだっていうのを、うまくこう、自分の中で、何でしょう、反省することによって、
そうね。
一歩大人になっていくっていうかね。
もう、まあ、問題解決能力を身につけるじゃないけど。
うん、そうこんな結果になるんだ、みたいな。自分が、例えば、なんか嘘をついたりとかしたことが、ものすごく大きくなってしまったりとか。
うん、
そうね。
人に伝えなかったことによって、なんかその人がものすごい追い詰められてしまうことになったりとか、いろいろその、行動とその結果が、すごい見えやすい形で、ダイレクトに、結果として、まあ、小さなね、社会、あるいはその高校っていう一つの舞台で、すごく目まぐるしく起こるので、ものすごい考えさせられるし、ね、今まで受動的だったのが自分で進路決めて、大学なのか就職なのか選べとかね、
うん、
いうところに行くっていう意味では、一番その成長する時期だと思うんでね。そうするとまあ、一目置かれるっていうのもすごく大事ですけど、何よりそれが最終的に自分にどれくらいものになってるかっていうことも見据えたことを、うん、まあ自分で考えられなくてもね、例えば親とか兄弟だとか、先輩なのかわからないですけども、うん、助言ができるような存在が、ちょっとそこが気遣えるといいのかなとは思いますけどね。
そうだね。まあだからそれはまあ、なんだ、勉強だけに限らず、その高校の仲間たちとかね、まあ社会人に出てもそうですけど、プライベートで何かこう遊びますとかっていう時もそうだと思うんですよね、結局ね。
うん、
だからまあ、ね、いつも普段は仲良くしてる仲間内だけど、一人だけ、なんか USJ に誘わなかったりもするわけですよ。
まだそんなこと。
それとはちょっと別の理由があるんじゃないのかね。
まあ、あれは、だから、あれはもうずっと内緒にしといてほしかったよね。言ったことを。誰かがポロッと言ったんだよね。俺の前でね。あの、みんなで USJ 行った時に、小崎いたよねみたいな。え、行ったのみんな、え、USJ まず行ったのみたいな話になるよね。
俺知らない。固有名詞がただ出てるけど、大丈夫。
ポロポロポロポロ出てるよね。
俺聞いてないよみたいな。え、行って、いつ行ったのみたいな。それ誘われてもないけど、みたいな。そういうことがやっぱあるわけですから。まあ、今何とも思ってないですけど。でも、なんかね、そういうトラブルって高校の時って結構、すごい、
まああるね、
もうそれでいっぱいになっちゃうんだよね。
うん。
なんかがあると。で、それを、例えば A さんと B さんの間を取り持てるような人に、高校の時からなっとくと、あの、社会人になっても、へこたれない人になると思うかな。まあ、一目置かれるっていうところからだいぶ外れちゃいましたけど。うん。
まあ、いろんな観点がありますからね。一目置かれる。ね、どういう。どこまで考えて、どういうやり方がいいのか。
ただ、あの、飛ばしすぎ注意だなと思うので、
うん。
あの、無理することだけはやめた方がいいと思います。
そうですね。
そこだけはいい。あの、できないことをやっちゃダメだと思います。
ずっと本読んでても、ある意味一目置かれると思う。
うん。
逆にね、ずっとおとなしくしとくっていうのも一つの手だと思うし。
まあ、そういう、
そう、方向性が、うん、その延長線上だったらやっていいと思います、多少。例えば、ちょっと本好きですくらいの人が、じゃあ俺もう本の虫みたいでいいや、みたいになって、
うん、
本しか読まねえみたいにキャラクターになってもいいと思うし、結構滑ってた、中学時代結構滑ってましたと。だけどお笑い大好きですと。そういう方向も目指してますっていう感じだったら、うん、一丁こう、やらかしてもいいんじゃないかと。滑ってもいいじゃないかくらいの気持ちで、うん、お笑いに対してものすごくこう、ガツガツ行ってみるっていうのもいいですし。
そうだね。
あとまあ、中学時代憧れだったけれども、例えばちょっと軽音楽っていうんですか、音楽バンド組んだりとかしてみたいと思ったけど、うん、なかなか目立つ存在じゃなかったんだけど、まあ、実際はギターとかピアノとかもしかしたらちょっと練習してましたっていう人だったら、うん、高校の時に入って、音楽好きな友達を見つけてバンドを組むとかね。そういう延長線上だといいと思いますね。う
ん、だから、
そう、
無理せず、
そうそう。
自分の得意分野で勝負するっていうのがいい。
そうです。
そこで一目置かれるっていうのが一番ベストだよね。
そうです。うん、少し高い目標でも、それだったらね、方向性が合ってればね、うん、多少高い目標でもね、実現できると思いますよ。なんだったらそれになり得ると思いますよ。ま
あうん、そうね、自分の夢の延長線上にあるわけだもんね。
そうね。例えばバンド組んでなくても、中学の時ちょっとやってたんだよねくらいに思われるくらいの、ジャンプができる気はしますね、高校とかってね。
うん
なので、自分でイマジネーションしているものだったらできると思いますし、全く想像してないものになろうとすると、ちょっと苦戦を強いられるというか、
うん、
まあ滑り倒してしまう可能性があるので、そこは注意しましょうと。
うん。
うん。
そうですね。まあ、約2週間後ぐらいですか、にはもう新生活始まってると思いますから、まあ新しい環境にいない人でもね、これから徐々にまあ、同じ環境だけど、ちょっと自分変えてみるかっていうところでね、春から、新規一点、新しい自分でスタートしてみるっていうところも一つの手かなと思いますんで、まあ今日はちょっとベスト3というか、それぞれの思い、一目置かれるためにこんなことをやっといたらいいなとかね、そういう意見をちょっと出させていただきましたけれども、まあ皆さんも、私はこんなことをやってますとかね、あればお便りで送っていただければと思います。ということで井戸端カオス、この辺でお開きでございます。
はい、ありがとうございました。はい、エンディングです。今日はかけられタイムズがうまうまさんのスティーブン・ホーキング博士の、死去というニュースでございまして、まあ、各自ね、はい、どういう、まあ、風にね、いつ知ったかと、どういうイメージがあるかという話からですね、まあ、今、ね、一つの、その、宇宙、まあ、そして、まあ、そういった理論のね、まあ、長というか、まあ、そこに長けていた人が亡くなったということで、まあ、この先どういう風になっていくんだろうっていうところに、まあ、後半はね、話が、進みましたけれども、まあ、宇宙って、一言で宇宙って言うけどもね、先ほどちらっと出たタイムトラベルの話やら、素粒子の話やら、もう結構いろいろ絡むんですよね。
そうですね。うん、もう無限大に探求できるから、
うん、
楽しくてしょうがないですよね。
そうですよね。
そういうのを考えるだけでも。
うん、
単にその地球の外、というようなね、イメージ持ってたりする人も多いかなと思いますけれども、結局我々がね、認識している世界以外、まあその地球上がまあ大体我々がね認識している世界ですけども、その外に何があるのかがあんまよく分かってないっていうのはね、そういうの全部含めて宇宙なわけで、で我々だから普段ねこの3次元プラス時間みたいな軸で動い世界は動いてきてると思ってはいるものの、その外宇宙空間ではなブラックホールみたいなねよく分からんものが出てきてたりとか。あとは、実は6次元あるとかいう理屈があったりとか。なんかもう、我々のね、想像を絶する世界が広がってるかもしれない。というね、ところを、まあ、いろいろと研究している人たちが、まあ、いると。まあ、ちょっとそういうところまでね、ちょっと思いを馳せる回だったかな、というふうに、まあ、思いました。で、今、ね、AI も流行ってますけれども、まあ、ただ、それ以外にもね、民間で、いろんな探査機を宇宙にね、出していたり、まあ、結構昔からね、何ですか、ボイジャー何号とかね、何でしたっけ、人間の、地球上のね、人間のあらゆる国の挨拶とか、そういうのをレコードに、焼き込んで、宇宙空間を飛ばして、誰か見つけてくれる人を探しているみたいな、そういうのも結構昔からやってたりして。
ありますね。
うん、まあちょっとそういうワクワクした話題もこれから、今までは国家プロジェクトレベルでしたけど、民間企業が参入したということで、民間でもそういうことをね、どんどんやろうと。 話が出てきたりとか、あとはまあ以前ね、マーズワンプロジェクトみたいなね、宇賀茂さんが紹介してくれましたけど、そういうのも、
あの、近くなってきてますからね、時期がね、そろそろ計画が発表されるんじゃないかと思いますけど、
まあちょっとそういうところで実際行ってみたらこういうことが分かったみたいなのも、多分これからね、多分加速度的に出てくると思いますので、まあそういうところもね、ちょっと今後楽しみに、さらなる宇宙のね、謎が分かる世界を、期待していきたいなというふうに思います。はい。まあ、そして後半、井戸端カウスがですね、ホネストさんの新しい環境で周りから一目置かれるためのベスト3を考えようと。これも完全に予告で言うと溢れるタイプのね、長さになってますけど。
それはね、感じてた。
はい。まあ、なんですか、今まであんまりこう、ね、このテーマで話したことなかったので、新鮮な感じでしたけれども。まあ、最終的にはね、やっぱり自分の個性だったり、得意なことみたいなね、ちゃんとね、自分でまずそこを理解して、で、その延長線上で、何か、努力したり、とか、その延長線上でできることをちょっと突き詰めていくみたいなことをするだけで、結構、ね、しっかり見てもらえるんじゃないかと。
そうね。
まあ、そういう話になってますよね。
なんか今日はどちらかというとその目立つ人というか、うん、まあ一目置かれるっていうところを、まあ目立つ人として解釈をしてお話ししましたけど、もう別に無理してね、もともとおとなしい人が、なんかはっちゃける、いきなりはっちゃけるっていう人は全くないと思うので、うん、いかにこう自分のできる範囲というか、自分の無理のない範囲で、なんだろうね、自分の、その独自性を出すというか、
うん、
っていうところが重要かなというふうには、まあそうですね、話をね、今回してみて思いましたけどね。
うん、まあね、すぐ成果がで出やすいものと、もう本当にちりつもで、どんどんどんどん、後になればなるほど、成果がぐっと出てくるものとかね、いろいろ多分パターンあると思うんですよね。バンドとかやれば結構目立つから、ね、うん、みんなで、キャーキャーっていうのはあるかもしれないけど、まあ、それが例えば本だったら、まあ、最初のうちはね、ちょっと地味かな、みたいな思われるかもしれないけど、実は、後の方になればなるほど、何でもこの子に聞けばわかるよ、みたいなね、そういう話になるかもしれないし、ね、まあ、やっぱ、それはやっぱり、うん、ね、やることによって成果全然違いますし、結局自分が好きでやってればいいだけっていうことだと思うんで、まあ、あんまりね、周りのことを気にしすぎるのも、まああれなので、まあ自分のペースで、そこはね、やっていけばいいんじゃないかなというふうには思いました。はい。ということでね、今日は、まあ宇宙の話から身近な話までね、出していただきましたけれども、まあ夜に収録しているというのもあって、結構時間がね、経ってしまいました。まあ、聞いている中でね、気になったテーマとか、そういった話題とあると思いますので、皆様からのお便りを募集しております。ツイッター、E メールやお便りフォームからお送りください。ツイッターは、アットマークかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com です。お便りフォームは、かけあがりラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクしています。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお送りください。うん、ということで、3月20日ですか、まあ、次回が3月30日ということで、
うん、
もうあれですかね、卒業式も終えて、もうついに新学年、新学期、新就職とかかな。
そうですね。
はい、桜も咲いてる頃でしょうか。我々もね、3人で花見とかちょっとしてみたいですね。
いいですね。
よくない。
はい、ということでまた次回もお楽しみに。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。